4ページ。9月定例会のあらまし。9月5日から25日。令和5年第3回定例会。超功労表彰、一般表彰として14社を選考。会議の様子の全文記録。会議録は5年12月下旬頃に町議会ホームページに掲載する予定です。議案第31から35および37号の6議案は常任委員会に付託し、審査を行ったものです。審査の様子は5、6ページをご覧ください。令和4年度決算認定議案については2、3ページをご覧ください。全員賛成で可決した議案。番号、件名、内容、議決日の順に読みます。同意第14号。件名、蟹江町教育委員会委員の任命について。内容、山田加代子氏の任期が令和5年9月30日をもって任期満了となるため、次期委員を任命することに同意した。高坂美穂氏、本町8丁目。任期は5年10月1日から9年9月30日までです。議決日、9月5日。同意第15号。蟹江町固定資産評価員の選任について。現評価員の石原俊夫氏が5年12月31日をもって辞職することとなるため、次期評価員を選任することに同意した。江上文慶氏、富吉一丁目。任期は6年1月1日からです。9月5日。議案第31号、表彰について。蟹江町表彰条例の規定により、次の通り選考した。超功労表彰1社。一般表彰13社。内訳、非常勤特別職と多年在職5社。勤続25年以上5社。体育振興1社。寄付2社。9月25日、第32号、蟹江町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について、関係法令の改正に伴い文言の整理を行う。9月25日、第33号、蟹江町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、関係法令の改正に伴い文言の整理を行う。9月25日。第34号。蟹江町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、放課後児童支援員とみなす認定資格研修修了予定者に係る経過措置期間を8年3月31日まで延長する。9月25日。第35号。蟹江町火災予防条例の一部改正について、関係法令の改正に伴い、蓄電池設備の基準値単位などの見直しと、固定燃料を使用する設備の離核距離を追加するなど、規定の整備を行う。9月25日。第36号。小型動力ポンプ付き積載車購入契約の締結について、 この契約締結の承認をした。予定価格が700万円以上の動産を購入する際には、議会の議決を得る必要があります。9月5日。第37号、町道路線の一部廃止について。町道路線である本町21号線の一部を廃止する。9月25日。第38号、令和5年度蟹江町一般会計補正予算第3号、2133万9000円の増額補正、総額121億9566万4000円、9月25日。第39号、令和5年度蟹江町国民健康保険事業特別会計補正予算第1号、1425万円の増額補正、総額36億1425万円、9月25日。第40号、令和5年度蟹江町介護保険管理特別会計補正予算第1号、1億4905万9000円の増額補正、総額29億3257万9000円、9月25日。第41号、令和5年度蟹江町コミュニティプラント事業特別会計補正予算第1号、70万1000円の増額補正、総額1387万9000円、9月25日。第42号、令和5年度蟹江町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算第1号、7445万円の増額補正、総額10億2947万9000円、9月25日。第43号、令和5年度蟹江町水道事業会計補正予算第1号、債務負担行為限度額の補正、9月25日。発議第4号、義務教育費国庫負担制度の堅持及び拡充を求める意見書の提出について。第5号、国の私学助成の拡充に関する意見書の提出について。この2件の意見書を国宛に提出した。蟹江町議会では全会一致で採択したものを提出することにしています。9月25日。5ページ。常任委員会の審査。9月議会で上呈された議案のうち、6案件が委員会に付託されました。9月8日に総務民政防災建設の両常任委員会を開催し、総務民政常任委員会では4議案、防災建設常任委員会では2議案の審査を行いました。その一部をお届けします。総務民政常任委員会、表彰について、全員賛成。問い、非常勤特別職等多年在職により表彰される女性について、4つの委員を受け持っている方がいるが、負担が大きくないか。総務課長、女性の活躍推進の考えのもと、女性にいろいろな会議に委員として参加していただきたいと考えている。今後は重複しないよう委員の選定を行いたい。問い、議案書に非表彰者の住所が記載されているが、記載は必要なのか。総務課長、非表彰者を特定するために住所を記載している。広報などに掲載するときには、大字名までの表記としている。 蟹江町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について、全員賛成。問い、特定教育保育、特定地域型保育を担うのはどのような施設か。子ども課長、特定教育及び保育施設とは、幼稚園、保育所及び認定子ども園の3施設のことである。特定地域型保育施設とは、20人未満の小規模の施設であり、蟹江町内にはないが、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業という4種類がある。問い、今回の条例改正では、学校教育法の引用条項が第25条から第25条第1項に改められるが、何が変わるのか。子ども課長、条文の中で引用条項を示す際には具体的に示すこととされている。そのため引用条項を第25条第1項とし、項まで特定するものに改めるものである。蟹江町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、全員賛成。問い、5年3月定例会でもこの条例の一部改正があった。今回、居宅訪問型保育事業所を居宅訪問型保育事業者に改めるが、なぜか。子ども課長、国から正誤表が送られ、その中で、居宅訪問型保育事業者が正しい名称であるとされたため、名称を改めるものである。問い、現在、町内の通園バスの置き去り防止のためのブザー設置状況はどうなっているか。子ども課長、町内には通園バスを使う保育施設は3園あるが、すべての施設で置き去り防止のためのブザーを設置済みである。蟹江町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、全員賛成。問い、放課後児童支援員とみなす認定資格研修の終了予定者にかかる経過措置期間の延長を目的とする条例の一部改正だが、これまでにどのような経緯があったのか。子ども課長、学童保育に従事する職員の資格要件が規定されていなかったが、平成27年度からは研修を受けた有資格者が従事するという基準が定められた。愛知県が行う研修会を修了した者が資格を得ることができるが、基準が定められた当初から、すべての職員が資格を取得することが不可能であったため、経過措置が設けられていた。これまでにも経過措置が延長された経緯がある中で、今回改めて経過措置を延長するために条例を改正する。問い、放課後児童支援員の学童保育所への配置基準は、子ども課長、資格を持っている者を原則2名以上配置しなければならないが、1名は補助員とすることができるとされているため、1名の支援員が配置されていれば良いとされている。可能な限り多くの職員が資格を取得できるよう配慮している。問い、蟹江町の支援員の資格取得状況は、子ども課長、学童保育所の職員68名のうち、現在22名が資格を取得している。5年度中にさらに4名が資格を取得する予定である。防災建設常任委員会、蟹江町火災予防条例の一部改正について、全員賛成。問い、 2005年6月定例会でも、この条例の一部改正があった。今回の改正の趣旨は何か。消防本部予防課長。今回の改正の主なものは、蓄電池設備に関する改正である。近年、一般家庭で太陽光発電とともに蓄電池設備が普及してきた。現行の蓄電池設備の規制は、鉛蓄電池を想定したものであるが、新しい種別の蓄電池設備への対応が必要となるために、条例改正を行う。また、固体燃料を使用するときの離核距離を追加するという改正を行う。問い、改正後の条文中に、筐体という言葉が出てくるが、何を指すものか。消防本部予防課長。蓄電池設備を屋外に設置するときに、基準を順用することができるようにするため、蓄電池を囲むものを筐体と明確に示すための改正である。超導路線の一部廃止について、全員賛成。問い、超導路線の一部廃止に伴い、歩道橋の撤去が予想されるが、どのような予定か。土木農政課長。現在、歩道橋撤去に向けた設計委託を行っている。事業者などとの交渉があるため、7年度以降に着手できたら良いと考える。問い、撤去にあたり施工業者はどのように想定しているか。土木農政課長。廃止する超導路線は、JR の線路上にかかるため、鉄道事業に精通している業者になると想定している。